るさと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM7 パーソナリティの野田光代が
蟹市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますので、こちらもよろしくお願いいたします。
はい、
ということで、まあ、3月に入って中旬なんですが、うん、はい、ちょっとまだ小寒い感じがしますけれど、
そうですね、今日はちょっとだけ暖かいかな。
そうですね、だんだん暖かくなっていくと、うん、花がほころんできます。
あ、いいです ね、
ね、春の花で好きな花って何？
私はメジャーかもしれませんが、うん、やっぱり桜は一番好きかな。
そうですよね、
やっぱり春といえば桜は咲くでしょみたいな感じが、うんうん、
いい言葉でね、合格の時も桜咲くとかね、うん、使いますしね。
確かにそうですよね。あと蟹市民として言いますと、カタクリの花が大好きです。やっぱりどこにでも咲くものではないから、
あれだけ群生してるのは珍しいかもしれませんね。
あの紫色の絨毯みたいに広がってるのが、斜面に広がってるのがとっても素敵なので大好きです。
そうですね、皆さんは、私ですか、う
ん、
私はですね、やっぱり桜はいいですね。
あ、やっぱりね、
なんか咲き方といい、散り方といい、
あと種類もちょっと違うとまた時期もずれたり、うん、咲き方も違うから楽しいですよね、うんうんう
ん。まあ、チューリップもカラフルでビタミンカラーというか元気になりますね。
いろんな色ありますもんね、うん。
さあ皆さんはどんなお花が好きなんでしょうね、はい、ということで今日はやはり最新号3月号の、うん、あの広報蟹から選んでいきたいと思いますが、はい、どれにしようかしら。
はい、まずはですね、広報蟹3月号の、うん、表紙を見ていただくと分かると思いますが、うんうん、これから先もやりたいを叶える地域クラブ活動ということで、うん、2、3ページになります。
そうですね、表紙とそして2ページ、3ページと続いていますよね。
はい、
表紙にはこれは元気が出ますね。3月号の表紙、高陵中学校の女子バスケットボール部の、うん、まあ、はつらとした笑顔が、まあ、弾けるように載っていますが、
はい、
2ページ3ページにじゃ入っていきましょうか。
はい、
地域クラブ活動についてとありますのでちょっとご紹介いただきましょう。
はい、そうなんです。県内各市町村では岐阜県の方針を受けて、休日の中学校の部活動を地域クラブ活動に移行する部活動改革というのが進んでおります。蟹市でも同様の改革を進めるとともに、部活動が現在抱えている課題の解決も目指しています。ということで、蟹市が4月から始める休日部活動の地域クラブ活動化について紹介していきます。
なんだか新しいものが始まるんですね。4月から、まあ、中学の部活動はどう変わっていくんですか？
はい、基本的には一つの部としての活動なんですが、平日と休日で活動の種類が変わるんです。まず平日の活動は、はい、これまでと同じく顧問の先生による学校部活動、
はい、
で休日になると、うん、地域の指導者による地域クラブ活動になるんです。
ほう、なるほど。
はい、ちなみにですね、中学校総合体育大会、まあ、中体連と言いますけども、はい、そちらは学校部活動として出場することになります。
部活動の課題は何でしょうか？
はい、課題については大きく2つあります。
はい、
1つ目は現在部活動が抱える課題で、現在は人数が足りない、そしてチームの存続が不安、
はい、
やりたい部活動がないなどの課題を抱えている部活動があるんですね、
はい、
2つ目は地域移行の課題で、はい、今まで学校が行っていた保険の加入や指導者の登録などを誰が担うかなどの課題があります。
なるほどね。まあ、ちょっと広報蟹を見ながら、はい、いろいろイラストもついて、
そうなんです
ね、コメントも入ってますからご紹介していきましょうか。
はい、このイラストのところは保護者会からの声というので、うんうん、
ありますね、はい、
保険の手続きなどの負担があり、保護者会だけでは部活動が持続できないと書いてあります、
ね、何かがあってはいけないから保険も入らなくちゃいけないしってことですよね。
そうですね。
あと子どもたちにも言ってますね。
そうですね。生徒からの声ということで、やりたい部活動が他の学校にはあるのに自分の学校にない、あ、こういうのありますよね。
そうですね。これは全ての学校が網羅できない問題でもありますからね。
あとはですね、部員が足りずチームが組めない、部員が少ないので来年以降も部活動が続けられるか不安、
まあ、そういうのを解消する際に4月から変わってくるということで、はい、地域クラブ活動のポイントというのもあると思うんですが。
はい、そうなんです、うん、まず一つ目はですね、学校や保護者会の負担を軽減ということで、市からの委託で一般社団法人カニユニックですね、スポーツクラブが地域クラブの会員登録や管理、そして指導者登録や管理、報酬支払い、そして保険加入、事故対応などの各種事務を行ってくれます。
はい、3月号の3ページに詳しく書いてますから皆さんもご覧くださいね、
は
い、
あともう一つはですね、はい、市全体でチーム編成が可能にということで、部員が少ない場合でも他校の部活動と合同チームを組むことで、中大連や各大会に参加できるようになります。
なるほどね、
これありがたいですよね。
そうですね、一つ目の学校や保護者の負担を軽減するということで、土日が地域クラブの活動に移行するということですね、
はい、
そして実質主体になるのは蟹市のユニックスポーツクラブということで、運営の主体の方は蟹市ということになるんですね、
はい、
そうです。保護者の方々の軽減が本当されますね。
そうです、そうです、部活動の改革はやってみる、見直す、修正するの繰り返し、それを繰り返すことで現場の意見を聞きながら改革を進めていきます。
なるほどですね、そして2番目の市全体でチーム編成っていうところでいくと、やりたいスポーツや、まあ、文化活動ができるようになるということで、子どもたちも具体的に仕組みを整えていくと、やりたいことが本当に実現できるという形が、
はい、そうなんですよ、
生まれるわけですね、
はい
はいはい、
広報課に3月号の3ページには、まあ、これまで話した方向のこれまで話したものの他に、地域クラブ活動の新しい活動パターンや Q&A も分かりやすく書いてあるので、皆さんぜひご覧ください。
はい、広報の2、3ページは本当に詳しく書いてありますね、
はい
はい、じゃあ、あかりちゃん中学校時代部活動なんか出ましたか？
バレーボールをやってました。
意外ですね。
意外ですか？
はい、
私スポーツ少女でした。
万能だったのね。
万能でございました。
だから背がスラッとしてるのかな。
あ、そういうことにしてきましたでも身長があるとバレーは、アタック打てたりブロックできたり。
アタックした？
アタッカーでございました。
アタッカーだったの？すごい。
バリバリ練習してたんですけども、その時にもう、地域のコーチとかが、練習に来てくださって教えてくださっていたので、今そういうのが地域クラブ活動になりつつあるんだなと思って、意識して話してました。それと、実は私の兄がまさに蟹市内の中学校で地域クラブ活動の指導者をしております。
そうなの？
そうなんです、子供の頃から兄はずっとバスケ続けていて、大人になって仕事を始めてからもずっと続けていたので、なんかそれが地域のお役に立てているのは妹としてもとっても嬉しいです。
すごいね、地域との交流の多様化ですよね。
はい、もうね、部活動は体力や技能だけではなく、先輩後輩だったり他校との関わりや地域との交流など多様な場ですよね、今後も中学生にとって望ましい環境を市全体で作っていきます、
これからさらに部活動が活発になっていくといいですよ ね。はい、さあ2つ目に行きましょうか。
はい、2つ目は蟹市にも春がやってきました、
広報は、蟹の10ページに載ってますね。
はい、そうなんです、
これは、本当に暖かくなってきました。さっきね、冒頭でもお話ししましたが、色鮮やかな花々が咲き誇る季節ですね、
はい、
待ち遠しいですね。
待ち遠しいですよね。岐阜ワールドローズガーデンでは3月20日、20日か、水曜日から春のフラワーフェスティバル、ネモフィラ&チューリップの祭典が始まります。
そうなのよ、もう目の前よ、
あ、 という間に来ましたね。
ネモフィラも綺麗ですよね。
咲き乱れますよ、ブワーッと、
まあ、スタッフの方にもいろいろ聞いてもらったみたいですね。
そうなんですよ、岐阜ワールドローズガーデンのスタッフにはお聞きしてきて、ネモフィラの見頃が3月下旬から4月の下旬になるそうです。野田姉さん、ちょっと見に行かれた？
あのね、今回はまだ咲いてないと思ってましたから行ってないんですけども、毎回そのシーズンは行くんですよ。ネモフィラのブルーがバーッと絨毯のように広がってて、
やっぱ美しいです
か？美しいですし、ちょっとねその辺に広がってる桜も美しいんですよ。
そうなんですよね、桜もね一緒に咲いてたりするので。
そうなんです、東の大花壇、
はい、
素晴らしいですよ。
本当ですか？そうなんですよね、ネモフィラが咲く東の大花壇、そしてチューリップが咲く北の大花壇がおすすめの場所で、
そうチューリップも綺麗、可愛い。
そう、そのチューリップの見頃は3月下旬から4月の上旬だそうです、で野田姉さんがさっき言ったね、あの桜の木ですが園内各所にあるそうで、ネモフィラの咲く東の大階段のそばにも桜の木があるので、運が良ければネモフィラと桜同時に見ることができるかもしれません。
下にはネモフィラの絨毯ブルー、そして中段には桜のピンク、上には青空のブルーと、本当に3色が綺麗に見えますよ。
それハッシュタグカニスタをつけて投稿してくださった方の投稿で見たことありますけど、めちゃくちゃ美しく、最高でしょ、
ね、
綺麗で、本当にこんな風景があるのかって思うぐらい、
ぜひ来てほしいし、あの確かネモフィラ全国的にも蟹市の、ね、
認められた
ね。
あるサイトで岐阜ワールドローズガーデンのネモフィラが、SNS 映えするネモフィラのおすすめスポットの全国10カ所のうちの一つに選ばれた、
誇りに思えますね。
誇りですよね。
楽しみです。
今年も綺麗に咲くんでしょうね、
楽しみといえば3月といえばとなりますと、片栗祭りが蟹市ではありますよ。
そうですよ、私も片栗祭り行ったことあるんですけども、まず車を駐車して会場に向かって歩いていると目に留まるのが飲食ブース
などの、飲食ブース食べる方だね。
そうなんですよ、などのイベントゾーンがあるので、私はまずそこを一度楽しむ、
まず
楽しむ、
はい、
そしてお腹が満たされたぐらいで片栗の花を見に行って、美しさに目の保養をして、でまた戻ってきたら最後イベントゾーンでご飯を食べて帰るっていうのが一連のパターンです。
しかもね、あの清流木曽川が近くにありますから、水の流れる音を聞きながら、
そうですよ、
癒しの場ですよ。
最高ですよ。
じゃあ早速ですが、今年の片栗祭りご紹介いただきましょう。
はい、片栗祭りはですね、3月23土曜日と24日曜日の午前9時から午後3時までやっております、場所はですね、蟹川下流域自然公園の駐車場となっております。
もうチラシもね出てますからね、目にした方が多いと思いますが、3月23、24皆さん予定に入れてほしいと思いますね。
もうね、最新の片栗の開花情報などは、蟹市観光協会のホームページや、蟹市観光協会のインスタグラムで随時発信しておりますので、そちらをご覧ください。
見ました見ました。
お、
フェイスブックで3月11日時点ですけど、片栗のお花がちらほら咲きましたよっていう報告が入ってました。
でもちらほら咲いたっていう情報だけでもワクワクしますよね。
だからお祭りの時はちょうどいいんじゃないかな。
いいかもしれない。あれ一輪咲いても可愛いんですけど、あれが集団となってね、ブワーッと咲くと、やっぱね紫色の絨毯が広がってるみたいで可憐なので、
そう美しいですね、絨毯
っていうの
ね、
美しいですので、ぜひご覧いただきたいです。
以前確かあかりちゃんが片栗の花の一番好きなところは、下を向いてっていう可憐なところが好きって言ってましたね。
好きです。なんか普通花って言ったら上向いてたりとかするイメージなんですけど、ちょっと首をねカタンとね下げた感じで咲いているのがまた可愛いですし、皆さんどうやって撮るかをね考えてほしいです。下から撮るのか上からバーッと撮るのか、
撮り方によって表情が変わる。
そうです、そこもね楽しんでいただきたいです。
ぜひ皆さん映えスポットがいっぱいありますので、この春お出かけ願いたいと思いますが、そろそろ時間も迫ってきましたね。あっという間だね。
あっという間ですね
でも花が咲くっていうのは心がワクワクウキウキしますから、私たちも 女らしく花を咲かせましょう。
花を咲かせましょう。え、どこに？
いや、いつも咲いてるから大丈夫よ。
咲いてたんですね。
さあ、時間ですね。
はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりん話、次回は3月28日です。お楽しみに。
はい、
ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララの野田姉こと野田光代でした。それではまた、
ルンルン。